Azure を例としたクラウドアプリの設計、実装、開発プロセスの基本、第3回を始めさせていただきます。今回は、クラウドにおけるデータ管理の基本方針ということで、3つほどのパターンを紹介していきます。本論に入る前に、最近のデータの特性の変化について説明しておきたいと思います。最近は、IoT や、ビッグデータを代表といたしました、非常に大きくて、速い流れで、データを、活用するという例が増えてきております。こちらで、ご覧になっている、エンドツーエンドでのデータ活用の例としては、まさに様々なデバイスからデータを収集して、変換して、で、それを管理して、分析に使い、最終的にはそのデータを可視化して、活用する。単なるデータをデータとしてではなくて、情報として、あるいはインサイトとして活用しようという流れが出てきております。ただし、今回のコースにおいては、こちらのデータ管理の方を中心としたパターンを説明を進めていきたいと思いますので、こちらの絵は参考までに留めておきたいと思います。では6番目、パターン6、データストレージの選択肢について説明していきます。現実世界のアプリでは必ずと言ってもいいほどデータを保存します。クラウドにおいて考えなければならないことの一つとして、どこにデータを保存するかというのが考えられます。クラウドにおいては多くの選択肢があります。オンプレミスからの移行であるなら、明らかにデータはリレーショナルデータベースに保存されていることでしょう。クラウドでも多くのアプリケーションがリレーショナルデータベースを使うことになると思います。しかしながら、もし非常にスケーラブルなアプリを構築したり、リレーショナルな世界に適合しないモデルを扱っているアプリを構築しているなら、リレーションデータベースではなく、NoSQL や BlobStore を使いたくなるかもしれません。Azure の良いところは、これら多くの選択肢がビルトインで用意されていて、かつ、これらの利用が簡単であることです。では、どのアプローチがベストなのでしょうか。残念ながら、この質問に唯一正しい答えはありません。おそらくは一つのアプリの中でも、リレーショナルデータベースと、ブロブストレージ、あるいは NoSQL ソリューションを適材適所で組み合わせることになるでしょう。この後、どの場面ではどのデータストレージ技術を使うのかが望ましいか、考え方を紹介していきます。どのデータストレージを、技術を使うのが望ましいか、簡単なチェックリストをもとに紹介していきます。これらのチェックリストに対する答えを考える中で、最適なミックス&マッチなアプローチを見つけてください。例えば、そのデータはリレーショナルなのか、非構造化データとして表すのが自然なのか、どのようにクエリを行うのか、巨大なテーブルスキャンを行うのか、あるいはピンポイントでデータを見つけたいのか、フリーテキストサーチ機能が必要なのか、実際のデータにどのようにアクセスするのかを考えてみてください。それから、どのくらいスケールするのか、どのように管理したいのかなど、アプリを設計するにつれ、これらのことを考えることになるでしょう。一般的には唯一の正解はありません。シナリオによってソリューションは変わってくるでしょう。ですが、これらの質問について考えることによって、より望ましい選択肢を見つけるためのサポートが得られると思います。これらは Azure のサービス機能としてビルトインされているデータストレージです。大きく分けるとパースとイアースの2つがあります。パースであれば直接仮想マシンを作成して管理するという必要はありません。マイクロソフトが DBA の仕事の多くを、例えばパッチを当てたり、バックアップを取ったりという作業をユーザーに代わって行います。逆に IaaS であれば、それらの仕事は従来通りユーザーが行います。しかしながら、Windows や Linux、フル機能の SQL サーバー、MySQL、あるいは MongoDB など、様々な選択肢から自由に採用し、コントロールすることができます。パースにおける選択肢をもう少し詳しく説明していきます。まず、リレーショナルデータベースとして SQL データベースがあります。SQL 標準のクエリが利用できます。テーブルストレージはキーバリューストア型の NoSQL です。非常に大きなテーブル、 現在は 100TB までをサポートしています。また非常にスケーラブルでもあります。自動的にデータを格納するノードが分割され、かつ性能はほとんど落ちません。ブロブストレージは非構造化ファイルを格納するのに向いています。ペタバイト級の非構造化データをも扱うことが可能です。これら3つの基本的なストレージに加え、最近ドキュメントデータベースのサポートも追加されました。ドキュメント DB は基構造のような複雑なデータ構造を扱うことのできる NoSQL ソリューションです。今ご覧になったように、リレーショナルデータベースについてはパースでも EARS でもどちらでも選択できます。 SQL データベースと EARS 上の SQL サーバーは同じプログラミングモデルを採用し、開発時には SQL サーバーで行い、クラウドにデプロイするときに SQL データベースを利用するといったことも可能です。では、どのような場合にどちらを選べばよいのでしょう。それぞれのプラス面とマイナス面を簡単にまとめたのがこちらのスライドです。全般的に言えば、パースはスケールアウトするタイプのアプリに向いていて、管理も任せることができる反面、スケールアップに制限があり、SQL サーバーの全機能をサポートしているわけではないということが言えます。EARS なら専用の仮想マシンでリソースを占有する従来型のアプリに向いていて、スケールアップもしやすいですが、システムのパッチや更新、またデータベースの管理もユーザー責任で行う必要があります。SQL データベースを選択するにあたってのガイドラインと制限事項は、スライド下の URL をご覧ください。ではデモとして FixIt サンプルにおいて SQL データベースがどのように利用されているのか、ソースコードを簡単に見て行きながらご説明したいと思います。こちらは FixIt サンプルの一部で、PowerShell による SQL データベースの作成をしている部分を表示しております。このようにですね、new-azure SQL database という PowerShell のコマンドを使いまして、自動的に Azure 上に SQL データベースを作っているというような一連のその処理の流れを PowerShell のコマンドによって自動化しているというところの一部の流れです。第1回目では、自動的に UI を使わずに作成された SQL データベースを Azure のポータル画面から簡単に作れるというところを見てまいりたいと思います。まず左下にあります新規ボタンをクリックいたします。SQL データベースを選ばれていることを確認いたしまして、簡易作成もしくはカスタム作成を選びます。カスタム作成を選んだ場合には、名前として何かユニークな名前を適当に付けます。で、サービスプランは、現在新しく提供されている3つのうち、一番基本的な今回のベーシックを選びます。そうしますと、最大サイズ 2GB までのデータベースが作成されるという形になります。で、サーバーは日本にあります、サーバーを選んでですね、チェックボタンを押します。そうしますと、あまり大きくないデータベースですから、割と早くですね、プロビジョニングが行われて、SQL データベースがすぐ使えるというような状態になるかと思います。はい、これで SQL データベースが使えるようになりました。では、FixIt の方に戻って、主なプログラムの部分をお見せしていきたいと思います。FixIt サンプルの中で、データベース及びそのストレージ周りの処理を行っているのは、 の myfixit.persistence というプロジェクトの中です。まず、fixittask.cs というクラスファイルを見ていきたいと思います。こちらは、データベースのスキーマを C# のコードで指定している部分です。このように、特にですね、SQL データベースに特化したようなソースコードの部分といったものを最低限にしてあります。これをいわゆる POCO、Plain Old CLR Object というふうに言っております。.NET の一つの機能といたしまして、この POCO を利用したコードファースト形式でのデータスキーマの作成というのをサポートしております。今回はこのコードファースト形式でもってエンティティフレームワークを使った SQL データベースの作成を行っております。では、この POCO のクラス定義と実際のその SQL データベースとの連携度といったものはどこでやっているのかと言いますと、myfixit context.cs というファイルの中でやっております。で、この中には myfixit context というそのクラスが db context というクラスから継承されてですね、定義されているという形になります。で、こちらに dbset というクラスを指定しているのが、宣言しているのが分かるかと思いますけれども、先ほどのこの fixitTask POCO ですね、をテンプレートとして渡すということによって、データベースの連結といったものをこちらで行っているということです。つまり、エンティティフレームワーク自体と、POCO で作られているクラス定義。こちらを、この仕組みでもって、連結することによって、エンティティフレームワークに、スキーマを、作成させているというような流れをやっております。では、エンティティフレームワークを使ったタスクオブジェクトの取得はどちらでやっているかと申しますと、fixittaskrepository.cs というこちらのクラスの中で定義されております。で、一例といたしまして、find open taskby owner async というメソッドの中を簡単に見ていきましょう。このように、先ほど、エンティティフレームワークと POCO の、クラスが、連結されて出来上がった、DB セット、これを使いまして、リンクと呼ばれるですね、埋め込み型の SQL コマンドの仕組みを使ってデータベースアクセスをして、でタスクの中身をこのように選択して取り出しております。で、こちらに async と await というキーワードが使われていることがわかるかと思います。これは第2回目で説明した通り、非同期型のメソッド呼び出しというものをこちらでもやっているということです。つまり、時間がかかりがちなデータベースアクセスの部分を非同期呼び出しをすることによって、呼び出し用のスレッドのリソースを必要以上長い時間ブロックしないような仕組みといったものをここでやっているわけです。パターン7はスケーリングとパーティショニングについてです。ウェブサーバーは最終的に同じデータベース、あるいは同じデータストアにアクセスします。ということは、遠からずアプリのボトルネックはフロントエンドからバックエンドへと移動することになります。一般的にデータはアプリ全体の環境の中で 最もスケールしにくい部分です。ですから、このパターンを活用して、アプリの負荷が大きくなっても耐えられる設計を紹介したいと思います。パターンを適用するにあたっては、これら3つの部位をデータストレージの仕様とともに考えるべきです。理想的なタイミングとしては、コードを実装しているとき、遅くともアプリを実際にデプロイするときまでには検討しておくべきと思います。これらはボリューム、ベロシティ、バラエティの3つの頭文字である V を総称したものです。最終的にはどの程度の量のデータが保存されることになるか、例えば 100MB や 10GB といった量を超えないなら何の問題もないでしょう。データストレージの観点から負荷が高まったときどのように対処するのか、その対策をもしアプリが何万、何百万の顧客が口コミで増えていったとしたら、最終的にはテラバイト、ペタバイト級のデータが保存されることになるでしょう。このようなことは事前に考慮しておかないと、単純に一つのデータベースではこれだけの負荷をかけるとダウンするか、大きく性能を落とす可能性が高いためです。次にデータはどのくらいの速さで増えていくか、ランダムなアクセスなのか、シーケンシャルにデータを読み取っていく利用パターンなのか、データのアクセスパターンはデータのライフタイムによって異なってきます。例えば、分析のためのデータ取得なのか、実際のユーザーがアクセスしてきて短時間のうちにデータが爆発的に増加する場合とは、使うべきデータストレージ技術は変わってきます。最後の部位はバラエティです。どのような種類のデータが保存されることになるのか、リレーショナルデータか、画像なのか、キーバリューのペアで表せるのか、グラフをたどっていくような種類のソーシャルデータなのか、といったことを考えていきます。データアクセスのシナリオを慎重に考えて、データストレージの特性を理解することが必要です。スケールアウトさせるなら、データをパーティション分割することを考えるべきです。Azure ではスケールアップするための大容量のマシンを用意しています。しかしながら、データのキャパシティの観点で、スケールアップのアプローチには限界がやってきます。それは Azure に限らず、どのクラウドプロバイダーでも同じです。もし、大量のデータボリュームを必要とする日が来そうなのであれば、事前にパーティショニングによってデータをスケールアウトさせ、インフラも水平的に増やし、継続してサーバーを追加できるようにするべきです。では、いくつかのパーティショニングのパターンを見ていきましょう。こちらはシンプルなテーブル分割を使う垂直パーティショニングの例です。カラムの種類によってストレージのオプションを変えています。これは一つのデータストアにデータを保存し、カラムによって別のデータストアに保存するパターンです。UL データベースが持つ検索性と、ブロブストアが得意な大量の非構造化データを分けるというパターンです。他のアプローチとしては水平パーティショニングがあります。シャーディングという言葉を聞いたことのある方もいらっしゃると思いますが、カラムではなく行でパーテーション分割をする方法です。あるキーやデータ値で複数の異なるデータストアにデータを分散させることでパーテーショニング分割を行います。例えば、この図では顧客の名字のアルファベット順で顧客情報データベースを分割しています。大きなサイトでは結局は垂直パーティショニングと水平パーティショニングを組み合わせたアプローチを採用しています。この図では大量の非構造化データは垂直パーティショニングを採用し、構造化データについては水平パーティショニングを採用しています。このように稼働前にどれか一つのパーティショニングスキームを選ぶことは非常に簡単ですが、稼働後にアクセスパターンが見込みと違った場合、ことによってはアーキテクチャの見直しに発展する可能性もあり得ます。特にアプリの負荷が高い場合は、ダウンタイムなしにパーティションを変更することはできないかもしれません。例えば、先ほどの水平パーティショニングの図、見た目は非常に単純ではあるのですが、リスクもあります。少なくとも、この図のようなやり方は慎重に検討するべきです。なぜなら、大抵の場合、C で始まる名字は、Z で始まる名字よりも数が多いからです。下手をすると大半のデータが一つのデータストアに集中することもあり得ます。決して水平パーティショニング自体を避けるべきというわけではなくて、このアプローチを採用する際には、 複数のデータストアにうまく分散するようなキーやデータ値を選択してください。先ほど3つの部位について紹介したのを覚えていらっしゃるでしょうか。これらの特性について、アプリのデータをどうパーティション分割をするか、事前によく検討することが大事です。パーティショニング用のキーやデータ値を決めるのに、ハッシュ関数を使ってもいいかもしれません。ただし、開発テストの間は、一つのデータストアに保存しておきます。稼働前にテスト結果から得たインサイトをもとに、複数のデータストアにパーティション分割を実施することも可能でしょう。少なくともアーキテクチャ設計の段階で、もしデータが大きくなったら後で分割できるよう設定しておくことが重要です。では本日最後のパターン。パターン8、非構造化ブログストレージについて説明していきます。こちら先ほど出たデータストレージの選択肢のスライドをそのまま表示しております。このパターンにおいては、パースの中のこのブログストレージ、非構造化ファイルについて説明していくことになります。ブログストレージサービスはクラウドにファイルを保存する方法を提供します。ブログサービスはローカルのネットワークファイルシステムに対していくつかの利点があります。スケーラブルである。一つのストレージアカウントで 100TB までデータを保存できます。複数のストレージアカウントを持つことも可能です。耐久性が高い。ブログサービスに保存された各ファイルは自動的にバックアップされます。可用性が高い。ストレージの SLA は地理冗長オプションを選択した場合、99.99% のアップタイムを約束します。ブログサービスは REST 形式の API か、もしくは .NET、Java、Ruby などの言語 API でファイルにアクセスできます。また、ブログサービスは簡単にインターネットに公開が可能です。もし許可を受けたユーザーにアクセスを限定したいならば、一時アクセストークンを発行し、一定期間の間だけアクセスを可能にするというセキュアな環境も構築できます。Azure でアプリを作成し、オンプレミス環境に置いていたようなデータ、例えば画像、ビデオ、PDF、スプレッドシートなどのファイルを扱うなら、ブログサービスを検討するのが良いでしょう。では再び、フィックスイートサンプルにおいて、ブログストレージがどのように使われているのか、また、ソースコードを見ながら紹介していきたいと思います。ファイルをブログサービスで保存する場合、それらのファイルを置くためのコンテナーというものが必要です。コンテナーはファイルシステムのフォルダーのようなものです。今示している Create and Configure Async メソッドの目的は、すでに Images という名前のコンテナーが作成されているか確認し、なければ新規作成するというものです。本メソッドはアプリの起動時に global.asax 内の application underbar start メソッドから呼ばれています。ストレージユーティルズ .storage アカウントメソッドでは、 web.config 構成ファイルからストレージアカウントとアクセスキーを取得して、接続文字列を構築してブログサービスへ接続を行います。ブログストレージのコンテナーは規定ではプライベートに設定されております。ですので、このコンテナー .set.permissionAsync の中で、アクセス権をブログに対してパブリックに設定しているというわけです。画像ファイルをアップロードして保存するには、この下のメソッド、Fix It Sample では、このアップロードフォトアシンクというメソッドを使って、これでブログサービスのやり取りを行っております。最初にイメージズというそのコンテナへの参照を設定します。次にユニークなファイル名をここで作っております。最終的にはこのイメージネームという名前の文字列の中に、ファイル名、ユニークなそのファイル名を作成して格納するという形になります。で、このユニークなそのファイル名でもって、 ブログのコンテナの中に画像を永続化するというのが、この後の一連の流れということになります。で、こちらのメソッドでも、アシンク、それから、こちら、アウェイト、はい、ブログストレージに対しても、非同期的、メソッド呼び出しをすることによって、ファイルのアップロードにその時間がかかってもですね、呼び出したスレッドの、有効活用と、いったようなことを意識して、ここのコードは書いているというわけになります。
では、本日のデモの最後といたしまして、今日、ソースコードで説明いたしました一連の動きを改めて FixIt のサンプルの画面から復習していきたいと思います。まず、こちらの FixIt からログインを行いまして、タスクを一つ作成いたします。ログインされますと、これまで過去にアサインしたタスクのリストが見れますので、こちらの Create a New Fix It リンクをクリックすることによって新しいタスクを起こしましょう。今回はをお願いしたいと思います。タスクを振るオーナーはジョンさんです。で、画像を選びまして、 Create the Fix It ボタンを押しますと、これで SQL データベースにタスクが一つ作成されることになります。では念のために今度はジョンさんとしてログインをしてみましょう。で、ジョンさんにアサインされたタスクを見ますと、このように今作ったですね、お使いというそのタスクが作成されていることがわかります。で、ディテールリンクをクリックいたしますと、はい、このように、画像がですね、ブロブストレージにもアップロードされて、無事ですね、表示されているということがわかるかと思います。これで本日のお話はすべて紹介いたしました。次回は対象外性の高いクラウドアプリの設計パターンということで、またいくつかのパターンを紹介していきたいと思います。最後までお付き合いいただいてどうもありがとうございました。